史上に英雄や天才あれば、そこには必ずファンの姿あり。皆様こんにちは。こちらは文筆家の影原志穂が、歴史上にいる様々なスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げて、あれこれ語るポッドキャストです。さて、本日は雑談会の予定ではなかったんですけれども、ちょっといろいろ立て込んでおりまして、本編をお届けする準備が間に合いませんでした。というのと、自分の備忘録も兼ねて喋っておきたいことがありまして、急遽雑談会にさせていただきます。すみません。というわけで、私実は今年の目標として K-POP のライブに行くというのを一つ掲げておりました。なんでかと言いますと、単純にちょろっと K-POP アイドルの MV とかオーディション番組とかを見るぐらいは好きっていうのが大前提としてはあるんですけれども、 K-POP のファンダムが見たい、つまりライブに来るファンがどういう人たちなのか見てみたいなっていう、このポッドキャストをやってるにふさわしい欲望が一応ありまして、それで行ってきましたので、その感想をダラダラ喋ります。行ってきたのはルーセラフィムという5人組の人気ガールズグループです。2人が韓国人、1人が韓国系アメリカ人、2人が日本人という、最近の中では割と典型的なインターナショナルな構成のグループです。もう日本人が入ってるっていうのは割と K-POP の中では普通っていう感じにはなってきてますね。デビューしたのは去年なんですけれども、全員が新人なわけでは全然なくて、IZONE という2021年まで活動していたグループから2人再デビューという形で入ってきていて、で、そのうち1人がもともと HKT48 という AKB48 の姉妹グループ出身で、かなりの人気メンバーだった宮脇さくらさんだということが、まあよく知られています。つまり、宮脇さくらさんは HKT48、IZONE と来て、このルーセラフィムが3度目のデビューということになります。メンバーに日本人が2人いるということで、かなり日本市場に向けての展開も積極的で、去年は日本で紅白歌合戦にも出場しています。で、今回はワールドツアーだったんですけれども、日本国内だと名古屋、東京、大阪でライブが開催されまして、だいたい1、2万人クラスの会場を巡るような感じで、私はうまく別の予定が重なったということもありまして、名古屋の方に行ってきました。で、本当にいろいろ面白くって、何が面白いかというと、予想外で面白かったところと、予想通りだったけど、目の当たりにしたら改めてびっくりした面白かったことの両方があったんですけれども、予想外っていうことで言うと、やっぱりファン層かなと思います。一言で言ってしまうと、お客さんがなんというかすごく一般人っぽい感じでした。勝手なイメージとしては、こういうライブに来る人って結構バリバリ韓国カルチャーが好きで、韓国風メイクをしておしゃれしたもう細くて若い女の子っていう感じかと思ってましたし、実際 SNS などを見ると目立つのはそういう感じのファンだったりするんですけども、実際に行ってみると客層は確かに若くて、多いのがまあ大学生から20代全般なのかなっていう感じではあるんですけど、ただ特定のファッション傾向があるわけでもなくって、もっと全体に普通っぽいというか、別に悪い意味じゃなくて、そこら辺のスタバにいる若い人と何にも変わらないなみたいな、そういう印象を受けました。あとそれと、女性だけじゃなくて若い男性が多くて、しかも一人で来てるんじゃなくって友達とワイワイ来てるっぽい感じの人が多くて、男女比で言うと4割ぐらい男性がいたかなっていうのも結構意外でした。で、メンバーの中に宮脇さくらさんという日本のアイドル界を引っ張っていたような人がいるので、宮脇さんを HKT 時代から追っかけてた人もいるのかなとも思ったんですけれども、 ただ多分そういう方ってもうちょっと年齢的に高いのかなっていう気もするので、多分全体に SNS で引っかかってこないようなサイレントなお客さんっていうのが結構たくさんいて、そういう意味では本当にある程度 K-POP って日本の中で一般化したなんか普通のものになったんだろうなっていう印象を強く受けました。あと一般化したのかなって思ったもう一つの理由があって、それはお客さんが結構まったりした感じというか、なんだろう、これ後の話にもつながってくるんですけども、一言で言うと死にそうなファンがいないっていうことにちょっと驚きました。一体何のことだよって話なんですけども、私はクラシック以外のコンサートとかライブに行った経験ってすごく少ないわけなんですが、ただ AKB が上り調子だった頃の西武ドームとか、あと欅坂46の平手友梨奈さんが最後に出演した東京ドームとか、そういうところに行った経験で言うと、結構そういうところの現場って何でしょうか、ファンがめちゃくちゃ抱えちゃってるというか、すごい切実というか、なんかもう本当に死んじゃいそうな感じで、もうメンタル全部かけて応援してるやべえファンっていうのが結構いたわけなんですけれども、そういう感じが全然なくって、もっと健全で適度な熱量っていう感じがすごく、今回のルセラフィムのライブにはあったなって思います。まあ、いた席が、アリーナじゃなくてスタンドの結構後ろの方でしたし、その意味では会場全体の空気感というよりもその後ろの方の空気感でしかないかもしれないんですけども、でもなんとなくそんなことを感じました。で、実際のライブに関して言うと、だいたい時間としては2時間ちょっとぐらいで、いわゆるまあダンスとかそういうパフォーマンスに関しては確かに本当にすごくでレベルが高くてかっこよくて出来上がってる。で、MC とかも今回特に日本だからということも当然あると思うんですけれども、本当にしっかり台本が出来上がっていて、で韓国系の3人の方もちゃんと日本語のセリフを練習してきていて、型通りの MC を見せる。で、ファンへの感謝とか愛みたいなものをしっかりまっすぐ伝えてくるっていうところからしても本当に用意周到なわけです。こういうあたりっていうのは予想通りといえば予想通りなところで、あ、本当に韓国のアイドルってちゃんとパーフェクトにやりきる感じなんだなっていうすごく感激したところでもあるんですけれども、ただ一方で正直言うと、この完璧さ、つまり最初から最後まで徹底して表しか見せないみたいなところに、私は一観客として結構途中から安心しきっちゃったというか、あえてネガティブに言うなら冷静になっちゃったみたいなところがありまして、そんな自分にもちょっとびっくりはしました。それこそAKB とか欅坂とかって完璧を見せる世界ではなくって、むしろあれらのグループ特有のやり方として、アイドルの生身の人間としての葛藤とかドロドロ感とか、もうできない、やりたくない、みんな嫌いみたいな、そういうのをバンバンファンに見せてくる。で、舞台上でももう誰かが過呼吸になったとか泣き出したとか、もうしょっちゅうそういうアクシデントが起きる。で、そういうものを何度か見ちゃったので、アイドルのライブがそういうものだとやっぱ結構思っちゃってたところが自分あるなっていうのと、あとやっぱりそういう感情を見せられちゃうと、感情を見せてくれることを期待しちゃう。そういう意味で言うと、本当に感情って麻薬なんだなみたいなことを改めて感じてしまいました。で、そういう感情ってやっぱり客席にも伝染するので、先ほどルセラフィムのライブ会場に死にそうなファンがいなかったって話をしましたけど、それってやっぱり アイドルの側に死にそうな人がいないからなんだろうなっていうことを感じました。で、さらに面白いのが、そうした中で言うと、ルセラフィムの5人の中で HKT 出身の宮脇さんっていうのは、まあ古巣の日本だからっていうのもあると思いますし、ご本人の経験の豊かさがそうさせているところもあると思うんですけれども、他の4人がセリフ通りの綺麗な MC をやってるところをうまく崩していくと言いますか、ちょいちょい人間宮脇さくらを見せてくるのがめちゃくちゃうまかったです。例えばファンへの感謝を伝えるにしても、他のメンバーって本当に私たちは皆さんの愛に支えられていますみたいなことしか言わないんですけど、宮脇さんそこはやっぱちょっと違って、例えば皆さんがこの度すごく苦労してこのライブのチケットを取った、あるいはすごく頑張ったのに全然取れなかった人もいることを私はちゃんと知っているし、そのことをとても心苦しく思っていますみたいな、ややリアルなことというか、チケットがちゃんと行き渡っていないことについての運営側の不手際への批判と取れなくもないようなちょっとドキッとすることをちゃんと口に出してくるわけです。で、そういう風なところに日本のアイドルの出自を良い意味で感じると言いますか、宮脇さくらさんってビジュアルは本当に綺麗でサイボーグみたいな感じなんですけれども、その見た目に反して割と人間を見せてこようっていう姿勢がアグレッシブでめちゃくちゃ面白いなっていうふうに思いました。考えてみたら、舞台芸術でも、まあその他のエンターテイメントでも、表しか見せない世界の方が世の中は大半なのに、アイドルに対しては表じゃないものを知らず知らずのうちに求めているっていう、そんな自分の深層心理が怖いなっていうふうに改めて思ったわけですけれども、ただ、一方で、韓国アイドルでもオーディション番組みたいなものだと結構個人の葛藤とか涙とか、もう下手したら人間的な欠点みたいなところまでバンバン見せてきて、まあ、そこで最初のファンを獲得したりもしているので、結局はデビューのポイントをどこに設定するかの違いでしかないのかもしれないなということも改めて思いました。日本のアイドルはデビューしてからが修行のスタートなので、未熟なところも全部見せていく。一方で韓国のアイドルは修行させて仕上げてからデビューする。で、デビューしたらもう彼女や彼は完璧で、ネガティブなところは一切見せないみたいな感じなのかなと思います。どうしても、傾向としては日本のアイドルの方が見せ方として残酷な感じではありますけど、結局はまあやり方とか好みの問題でしかないのかなという気もいたしました。まあそんな感じで韓国アイドルの現場に行ってみてすごく面白かったですし、やっぱいろいろ見なきゃわかんないことがあるなって思いました。やっぱね、フランツリストのライブとかも行ってみなきゃわかんないんだろうなぁと思うんですけど、あいにくそうもいかないというわけで、日々妄想を広げるしかないような感じではあります。はい、というわけで終始雑談で本当にすみません。めでる人々でした。次回またぜひお聞きください。